嬉しいことがあったので収録します。嬉しいことね、最近良くないことばっかり続いてましたね。6月に体調を崩して、その体調不良らしきものが10月半ばまで続きね、何が原因だったのか結局よくわからないまま、多分メンタルだったんだろうな、立て続けに、まあ、結局6月から10月の中旬ぐらいまでは、まあ、いわゆるその息苦しさとか、まあ、そういう内科的な疾患がないのにもかかわらず、なんか胸が苦しいとか痛いとか、何回もレントゲン撮ったりとかしましたけど、急に治ってね、教職ゼミの飲み会の帰りあたりから急に体調が良くなって、何なんだろうと思って、息苦しさっていうのはもう完全ほぼね、ほぼほぼ完全になくなりましたけど、ただ未だにまだね、まだって思ってるところがもうアウトなのかもしれませんがね、立て続けに風邪をひいたりとかね、しましたけど、いいこと起きました。いいことなのかな、なぜこうちょっと自分自信あるみたいなことに関しては人生うまくいくもんです。塾でアルバイトしてますけどね、高校生に英語教えるっていう仕事、塾、もうこっち側の番組でも言っていいのかな、塾を掛け持ってまして、高校じゃねえや、大学の2年生の頃から働いてたあの塾からはちょっと、まあ一応名前だけ登録はしてるんですけど、もうシフト決まってなくって、で今1対1のガチ個別マンツーマンの個別指導の塾で今働いてて、中学生5教科、あと高校の英語だけ僕持たせてもらってるんですけど、まあ何回かね体験授業、高校英語やっぱり一番教えたいのは高校英語なので、受験指導って意味ではね、中学生に数学とか教えるよりはやっぱり自分の専門ですから英語教えたいんです。何回かチャンスもらいました。高校生で今のところ体験授業4回持たせてもらって、3回持たせてもらって、2勝1敗。つまり体験授業やって、その2勝っていうのは、僕がそのいろんなね、その塾点々と比較されてる中で、あの塾の体験で持ってくださった菊野太郎先生がいいですっつって入塾してくださった生徒です、はい、今2人高校生見てます、はい、1人はね落としちゃった、学力的に英語がすっげえ苦手な子で、高校3年生で、不定詞教えたんですよね。不定詞教えてその時にミスっちゃって、あんまりうまく教えれなかったんですよね、それ初戦でした。はい、高校英語教えれるっていう初チャンスを逃しましたね、はい、で初戦で負けてからは今のところ連勝です。1敗してからはもう2勝です。2連勝。先週の土曜日、久々の4戦目高校英語、まあ個人情報とかね、その子のね言ってる高校とかの具体名出しちゃダメですけど、高校2年生の英語体験持たせていただきました。初めてでした、高校2年生。僕今まで、まあそのね2勝1敗2勝してますから、高校3年生を今のところ2人持ってます。初めて高校2年生体験持ちました。一応事前情報として英語が苦手だっていう話だったんで、英語が苦手な高2の子で受験指導をやってほしいって。で、まあ具体的な名前言いませんけど、某旧帝国大学、北海道にある某旧帝国大学に、行きたいということで、英語がどうしても苦手なんですと、教えてくださいと、今までもいろいろ塾行ってきましたと、 予備校とかも行きました、見てきました、今も実は比較してますと。もうこの時点で本当に英語が苦手などうか、苦手なのかどうかってちょっと怪しいんですよね。あのいろいろ予備校とかを転々する、ね、転々としてきたというそのモチベーション、あと親の経済力からすると結構できる子なんじゃないのってちょっとね疑いをかけながら、ね、よく聞くあの有名予備校とどっかのなんか家庭教師みたいなところとか、そして、対してね英語力ない上にあんまり説明がうまくないことで、ほらテクノロジー高校英文法でおなじみのあのテクノ太郎さん考えたね。一応ね得意な子でも苦手な子でも俺ちゃんと教えれるって思う高校英語の単元を作ったんですよ。家庭法、僕家庭法はね苦手な子でも得意な子でもある程度1対1だったらだよ、いい授業できるっていう自信を作ったんですよ。家の中で何回もこう目の前に生徒がいるつもりで練習とかして、家庭法だけは絶対負けねえっていう授業を作ったんですよ。でそれで臨みました。先週の土曜日臨みました。まあ高校2年生の、まあ、女の子で、英語が苦手っていう話聞いてましたけど、超できる子だったんだよね。びっくりした。あの一応、まあ、あまり比較するのってよくないですけど、今高校3年生2人持ってます。その2人も結構まあできる子なんですけど、俺が少なくとも俺が高校生の時よりは十分出来のいい子たちなんですよ。あのまず俺はほらね、行ってる大学が北海道内のエフラン私立大学ですから、そんなとこ目指してないですから僕の生徒は。だからまあどいつもこいつも優秀な高校生ばっかだなと思いながら教えてますけど、まあそれをね僕が、今だから教えれますけどね、僕が高3の時こんなにことできなかったなとか思いながら教えてますけど、その高校2年生の子が超出来良かった。何お前英語苦手だったんじゃねえのって思いましたけど、正直僕が持ってた他のその元々のね高校3年生の生徒よりもちょっと出来がいいんじゃねえのって思うぐらい知識はあるし、実際に受験問題入試問題解かせましたけど早いんですよ。もう本当に何なのってぐらい早くって、本当に英語苦手なのかなというふうに思いましたけど、でまあこれで体験授業終わりますっつって、とりあえずね家庭法は全部網羅したんですよ。家庭法過去と家庭法過去完了と、あと未来を表す家庭法ってあの should を使った家庭法っていうのがあるんですよね。あと were to を使った家庭法っていうのがあるんですけど、教えて、あとあの慣用表現とかね、 otherwise とか、あの if の代用表現とか、あの if it were not for、 if it had not been for、 俺もうまく言えないんですけど、とか but for、 without とか覚えてます？あれ全部教えて、あと if の統治ね、 had it not been for とか were it not for とか全部教えて、全部覚えさせて、その場で覚えるんだよ、覚えるんだよその場で。生徒もすげえなと、俺もこれまあ塾で仕事やるっていう都合で覚えたけど、すげえな生徒って思いましたけど、でこれで体験授業終わりますなんて言って1時間、正味1時間10分ぐらい教えて、で保護者と塾長がいるところの部屋に戻してあげて、でまあ俺もこそっとね、部屋の後ろの方で小耳を立てて聞いたんですよ。あの塾長がその生徒に聞くのね、どうでした、うちのね体験のテクノっていう先生の授業どうでした。その子第一声で言いました、面白かったです。なんだそれとなんだそれと、いやーこれでイーブンだと、今までこう2勝1敗まだね、今勝ち星の方がほら多くて貯金があると思ってました。あーここでもうあーあーと、でもイーブンだとね、貯金ゼロね、嫌な予感がなとね思ったんだと思って、今日さっき塾長から電話来ました。まあオチはもう見えてるでしょ、さっきいい日だって言いましたから、まあちょうど10分ジャストのタイミングで言いますけど、 ケクノ先生がいいですと言ってくれたんですね。もうよかったって、よかったって思うと同時に、えって思いましたよね。えっていいのって思いました。だって有名予備校と比較されてますからね。有名予備校の授業の先生の方が圧倒的に教えるのもうまいし、教材も整ってるしね、計画的な指導しますけど、ケクノ太郎ほらあれですからね、現役の時もまともに計画立てて勉強しないですからね、塾も行ってないし予備校も行ってないし、まあそんなケクノ先生の何に魅力があったかって、もうその生徒が一言で言い表しましたよ。面白かったです。まあどんなもんだと思いもしませんでしたけどね。いやでも問題はこっからですよ。その子、まあいろんな塾転々としてる子ですからね、体験授業良かったけど入塾したらケクノ先生カスだったねなんてこともまあありえますからね。しかもましてや僕、体験授業でやった授業が一番得意な家庭法の指導ですからね、あと全部クズですから基本的に。一番僕指導が苦手なのはね、比較、アズアズとかさ、ノースナーザンとか、わかりますこれ。ノーモアザンとか、ノットモアザンとか、ノーレスザンとか、まあ、慣用表現ですけど、高校英語覚えてる方からしたら懐かしいですけど、あそこ教えんの超難しいんですよ。ほら、教えられなくても、まあ、英語の指導って楽なんですよ、文法は特に。ああ、お前覚えてねえのかと。これはこうなんだぞ。はい、覚えろと。ね。そういうふうに言えばいいんですけど、ね。まあ、個別指導でわざわざ英語で文法を教えてほしいって言ってんだから、ある程度はね、教えないといけないから、ね。まあ、生徒も結構聞いてきますから、そもそも論を聞いてくることが、まあ、ありますからね。なぜ、ね。家庭法過去や家庭法過去完了、アイウィッシュの後とかには、まあアイウィッシュの後はあんまないけど、助動詞の過去形になるんですかとかね、そもそもって思いましたけど、意外と言えない、その 1+1 はなんで2なんですかって聞かれてる感じ、だから相当僕も何点かね答えられないことがあったんで、生徒以上にね勉強させられてます。塾行ってから、特に高校生に教えるようになってから、あ、これってこういうことだったんだ、現役の時から今の今まで知らなかったみたいなねこととかワンサが出てきてますから、だからまあせっかくなんでね、もう多分俺より英語できる子なんですよ、多分俺より単語力も多分あるし、文法もすでに知ってる子なんですよきっと。だからまあ見透かされたらその子は多分退塾かなというふうに思いますけど、まあせっかくなんでね、一生懸命面倒見ますけど、俺もさここ最近大学4年生でさ、全然授業とか取ってないで今のこのぬるま湯に浸かったようなぬるったい生活してますよ。多分現状を変えたいっていう思いがちょっとあったんでしょうね。ずっとボケっとしてる生活ありましたから、そこを少しでも勉強モードに変えるっていう意味では、まあ塾で刺激のある高校生を見て俺も勉強するっていう気持ち持ってた方がまあ健全かなと思いますね。ただ進路決まんねえ、俺の進路決まんねえ、子供たちに勉強の支援する前にまず自分どうにかしないとねと、よく言われますね、生徒が、私本当にこの進路でいいんでしょうかとね、まあ勉強ちゃんとしてますけど、ある程度やってますけど、この進路でいいのか不安になりました。先生本当にここ受かりますかねとね、よく言います。大丈夫だと、一旦受けろとね、まあよく言いますけど、僕に関する進路に関してはツイキャスか、そのうちのテクノロジートークステーションで話しますけど、まあそんな感じでまた、高校生を塾で見れることになりましたんで、これで3勝1敗、貯金まだまだあります。高校生入塾お待ちしております。お相手はケクノ太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。